時刻は5時41分54秒を回ったところでございます。タッシー田代がお届けしているトワイライトアベニュー767フライデー俺一人お笑い者にしやがって、ということで今日は4時間一人で単独放送を務めさせていただいておりますので、奥様方からしたらもうタッシー田代を独り占めの状態でございますから、お好きなようにいつものようにですね、あ、今日は単独放送なの、じゃあ遊んじゃおうかなということでね、私をもてあそんでいただければ本当に嬉しいわけでございますが、煮るなり焼くなり、なんていうかこのテーブルの上でくるくる回すなり、床をゴロゴロ転がすなり、高い高いをしてね、ふざけ合うなり何でも結構でございますよね。あのスマホで聞いてらっしゃる方はね、結構手頃に遊べると思いますので、ぜひよろしくお願い、よろしくお願いしますってよくわかりませんけどね、お楽しみいただければなと思うわけでございますが、今日のファックステーマは、この夏の感動した、あなたがこの夏感動したエピソードをぜひ教えていただきたいというわけでございます。まあね、まだ夏は終わっていないとはいえ、なんとなく涼しさがやってきて、雨のおかげなのか、今ちょうどお天気よくて、西日が、夕焼けがそろそろみたいな好の巣ですけれども、何かね、こう皆さんがこの夏で感動したことありますでしょうか。旅行先だとかイベントだとかね、音楽、映画、やっぱコンサートとかあるじゃないですか、イベントとかね、それからまあテレビでも結構ですし、日常の些細なことに感動したなんていう話なんかもいいかななんていうふうに思いますよ。もうぜひぜひお寄せいただきたい。今日は私一人きりでございますから、まあ4時間独り言なんですけども、やっぱ皆さんの投稿が私の支えになります。特に今日はね、特に今日は皆さんの投稿が支えになるというのにもかかわらず、ホームページ上の掲示板が何者かの妨害なのか障害で落ちているというですね、今日に限ってとかよりによって今日みたいなねところがありますけども、そんな試練にも負けず皆さんからの投稿をお待ちしております。なんか珍しくここ数年というかもう10年以上それ以上ずっと矢継ぎ早にリクエストタイムっていうのはたくさんの投稿をありがたくもいただいているので、すごい矢継ぎ早にけたたましく皆さんからのメッセージを紹介してますけど、なぜか掲示板の影響もあるのかわからないですけど、なぜか今日の投稿は結構落ち着いていて、そんなにたくさんないですので、長文を送るなら今日ですねよくわかりませんけども、今日は本当に投稿数もそんなにないから、ゆっくりリクエストタイム落ち着いて、なんかじゃあなんか横に寝そべりながらやっちゃおうかなぐらいの、いやいやそれはないですけどぐらいですので、ぜひあなたが今年の夏感動したエピソード教えていただきたいですね。最近投稿してないけど投稿しようかなという方、もしくは初めて投稿することになるけどなんかドキドキしてどうしようか迷ってるけど投稿しようかなとちょっと悩んでらっしゃる方、本当に一言でも結構ですのでメッセージお寄せください。ファックス番号は 048-543-2179、 繰り返しますね、 048-543-2179、 19時15分まで受け付けています。今日はもう特別に19時16分まで受け付けております。1分ね。メールの方でも受け付けてます。info@fm767.com。info@fm767.com。こちらでもお待ちしております。この間の日曜日ですね。お盆の最終日ぐらいの18日の日曜日ですか、埼玉県ふじみ野市にあるふじみ野の産業文化センターにおきまして、やりましたよ今年も三分フェスタって去年まで言ってたんですけど、今年から三分祭、三分祭りになりまして、夏の三分祭2019、5時間の私司会進行役仰せつかりましてですね、プラス歌い人語るでも無伴奏独唱でもちろんマイクなしで、 お届けさせていただきました。もうたくさんのご来場者の方が来ていただきましてですね、本当に感謝感謝感謝でございます。いやね、結構ね、今年は去年に比べるとだいぶスムーズなところをね、進行係のスタッフの方々も意識していて、あまりこのグデグデゆるゆるにならないように、まあ、その地域ならではのグデグデ感、ゆるゆる感が多少あった方が、まあ、イベントっぽくていいんですけれども、そこはそこでもうスムーズにスムーズにスムーズにっていうのを、その前の年が結構ね、間延びしちゃってる感じでしたね、段取りが。だから今回はその辺もステージ裏でも スタッフの方々がもう動きまくってですね、もう私も全然なんて言うんですか、その落ち着いてできましたね。そういうスタッフの方々の尽力があったんで、何も戸惑うことなくすんなりプログラム通り、しかもね、結構オンタイムで進めることができたんで、やっぱり出演者の方々とスタッフの方々、そしてなんといっても私の貢献で、結構いい感じでイベントが進んだのではないかなと思いますね。うん、私がね15分か20分ぐらい歌い人語る歌わせていただいたんですが、出番待ちの小学生の子供たちがちょうど会場にいてね、でこの私の歌に合わせていろいろと盛り上がってくれて、でハイタッチとかしてですね、だいぶ会場もいい雰囲気になって、やっぱ嬉しいですよね、ああやった地元の人たちや子供たちと戯れるって言ったらちょっと語弊があるかもしれませんけれども、一緒に盛り上がってね、私がこの伴奏なくマイクなく、他の出演者の方々はね、マイク使ったりとかしてるんですが、私はステージから降りて、客席にもうなだれ込んでですね、結構大声で歌いまくっていたという感じだったんですが、それでいろいろと、まあ結構珍しいじゃないですか、風変わりなスタイルでしょ、ライブのやり方が私だけだから、そこだけ皆さんも物珍しさもあって、結構盛り上がってですね、嬉しかったなという、毎年思うんですけどね、また来年もね、良ければ私のことをこき使っていただきたいな、なんていうふうに思います。はい。そんな感じで、またいろいろと当分ライブはないんですが、9月はもう様々なリハーサルが入ってますので、そっちの方で逆に忙しいけれどもね。うん。その分10月にもうけたたましくライブいろいろありますので、CM の後、恐縮ながら僭越ながらライブインフォメーションお届けしようと思います。それでは恐縮ながら私タッシー田代のライブインフォメーションお届けしたいと思います。ですね、まずは、歌い人を語る、私タッシー田代ですね、歌い人を語るという、まあ、名前でですね、無伴奏で、伴奏なしで、マイクなしで、カラオケも使わずにステージを展開しているちょっとした風変わりな53歳、50ちゃんちゃいでございます。10月2日の水曜日の夜には渋谷に登場いたします。今年2度目の渋谷になりますが、今度の渋谷はスターラウンジというライブハウスです。東急ハンズの向かい側っていうと、まあ渋谷を知ってらっしゃる方はね、シブラーの方々は、シブラーって言わないの、ご存知かと思いますがね。東急ハンズの、まあ、門の、入り口の向かい側、道路を越えた向かい側にですね、あります、渋谷のスターラウンジというお店で、歌い人を語る初登場でございます。今回は、綾末貴さんという女性シンガーがいらっしゃるんですが、その方の企画に、私、登場させていただくという運びになりました。なぜか偶然、千葉綾乃も登場するということで、なぜだろうね、今年は。本当に面白いことになってますけれどもね、10月2日の水曜日の夜です。渋谷のスターラウンジ、綾末貴さんのですね、企画しているライブに私歌い人語る登場いたしますので、ぜひぜひよろしくお願いいたしますね。 オープンが19時でスタートが19時半でございますね、平日の夜の渋谷をですね歌いまくろうと思っておりますのでぜひぜひよろしくお願いいたします。ちょっとあやさんとの絡みだとかもあって、まあ台本も多少いろいろとありましてですねいろんなことがもう舞い起こりますのでぜひ皆さんね、ご覧いただきたいと思います。歌あり、ダンスありみたいな感じになってまして。もちろん、歌い人語るとしてのね、ライブもございますので、そちらも楽しんでいただければなと思います。ご予約はもう私宛にいろいろ連絡いただければ、フラワーラジオ経由でも結構ですので、よろしくお願いいたします。そして、歌い人語るは、まあ、去ることながらですね、なんといっても、このトワキンを聞いてらっしゃる方々には、そして、鴻巣にお住まいの方々には、ぜひぜひというライブが、12月7日の土曜日です。12月7日の土曜日、まだちょっと先ですけれども、鴻巣で皆さんおなじみ西洋料理メイキッスにて、私歌い人語るだけのみならずですね、トロンボン奏者のしんのすけ、さらにはあの天空の支配者シンガーよくわかりませんが、女性シンガーソングライターの上近まりちゃんがですね登場いたします。さらにみんなで組んでいるユニットフライフラワーズでもライブを行います。なんといってもこのトワイライトアベニュー767金曜日が1000回、通算1000回を迎えるということでございまして、それを記念しての企画でございます。鴻巣の西洋料理メイキッス、12月7日の土曜日の午後2時から、お昼過ぎからスタートして、もう思いっきり盛り上がるつもりでございます。歌い人語る、しんのすけ、上近まり、そしてみんなでやるフライフラワーズ。もうすごいことになると思いますので、もう本当この時だけの企画ですしね、ぜひぜひ12月7日の土曜日開けといていただければと思います。ご予約は、10月の第2週の19周年の時からスタートするという予定になっておりますので、詳細はまた後日このコーナーでもお伝えしようと思いますね。ぜひぜひよろしくお願いしますね。あと歌い人語るのホームページでも、いろいろとこう詳細をね掲載していこうと思ってますので、そちらの方もご確認ください。 CM の後は4時間のトワキン後半の2時間に突入ですね。今日も T9 お届けしますが、ご存知アニソンの徹底検証の企画です。今日も単発で一つのアニメソング検証しますけれどもね、先週はカッパの三平でございました。さて今週の T9 はどんなアニソンが登場するか、 CM の後もお楽しみに。気がついたらもう6時を過ぎてしまっていたというこの状況でございます。すいませんね、本当にね。別に笑いは取ってなかったんですけどもね。4時間番組のトワイライトアベニュー767金曜日、タッシー田代がお相手しておりますが、ここからは後半の2時間でございます。皆さんからのメッセージ待ってますよ。私のことを一人にしないでください。いつもはね、一人でステージやってるくせしてですね、こういう時だけは異様に寂しがるという、何なんでしょうね。スタジオの中は私以外誰もいない状態で、4時間一人ごとのありさまです。ありさまっていうのか、スタジオの中の人間は私しかいません他にいろいろな微生物がいるかもしれませんが、人類は私一人だけがこのスタジオに今いる状態なんですけどね。これで4時間やっています。大体通常ね、ラジオ番組っていうと皆さんもしかしたら想像されるのは、まあディレクターとかがいてね、急出しするタイムキーパーの方とかがいるんですけど、あとは、まあ、卓を操作して、いろいろとね、こう、BGM 今これかかってるでしょ？それから CD 流したりだとか、いろいろこうやったりする人が、スタジオの中に何人もいるというイメージが多分あると思いますが、そうではないんですね。スタジオの中、人間、私、タッシー田代、ただ一人でございます。4時間。それがですね、まあ、大変だな、こんなの、俺できんのかなって。20年前のその放送当初はね、思っていたもんですよ。ですがね、その早野局長の、何言ってんだ、これがアメリカンスタイルだって言ったあの一言に、 浮かれてしまってですね、おお、そうか、これがアメリカンスタイルかみたいな、アメリカの放送局はみんなこうだというわけですよ。まあ、それの口車にまんまと乗ってですね、いい気になってやっているというそんな状態でございますが、6時からは、いつものコーナーお届けしたいと思います。曜日別コーナーでございます。今日の曜日別コーナー T9、 すごいことになっておりますよ。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組、いいですか、昔懐かしい子供向けのテレビ番組いろいろありましたよね、そこで使われていた音楽をしつこく検証します。もうしつこい男は嫌われるのは分かっているんです。ですがこれはね、やっておかなければいけないんです。音楽の今後のね、未来のためにもやっておかなければいけないんです。音楽をしつこく検証する、タッシー・タシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9 ね、タッシー・タシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ、これをアルファベット表記でローマ字でこう書いていくと T が9回出てくるわけですね。以前は7回だったんですよ。タッシー・タシロの徹底的にテレビテーマというね、タイトルだったんですが、この時は T7 でしたが、これが9年間ぐらい続いたんですか。で、そして、数年間&多角的にという言葉がついて T9 になりました。本来は T8 にするべきところをなぜ T9 にしたのだろうか一つ飛ばして T9、 そっちの方がなんかこの語呂がいいかなっていう感じで、勝手に T9 にさせていただいたんですけれども、こちらをお楽しみいただきます。今日も昔懐かしい子供向けテレビ番組、 T7 時代は主題歌を取り上げて1回につき1番組で終わらせてましたけれども、ジャングル大帝で今年は春からですね、 8週間もぶっ続けでお届けしたり、ママと遊ぼうピンポンパンが先々週まで7週間続いたという、すごいですね。もう本当に多角的にやりすぎてる、多角すぎてるのではないかなと、私も芸名をタッシー多角に変えた方がいいのではないかと、思うぐらいやっておりますけれども、今日は、単発です。先週も単発でした。先週はカッパの三平妖怪大作戦すごかったですね。去年ちょうど1年ぐらい前に8月に妖怪物を取り上げてゲゲゲの鬼太郎を何週間かやったんですよ。だから8月はちょっと妖怪物に手を出したいんですけれども、先週はカッパの三平妖怪大作戦、水木しげるワールドなんですよね、こちら取り上げましたが、今日はもう打って変わって、今日は打って変わってだけどもお化け系です。お化け系なんだけども全くテイストが違う、おどろおどろしくないし何も怖くないし、むしろ可愛い、キュート、キャッチ、すごいですよ。今日はアニメね、1972年、皆さん何歳頃ですかね。番組聞いてらっしゃる方はもう本当に生存してる方と、もう生存してた方がいらっしゃると思いますが、1972年は私は7、8歳ですかね、それぐらいでした。たかし少年でしたが、1972年の10月7日からスタートして、翌年の9月29日に終了した、まあ、1年間放映されていたという番組でございます。アニメ番組、皆さんご存知でしょうかね。知ってる方は、もう私と同世代の方は多分知ってるのではないかと思いますけれども、世代がちょっと異なる方はね、何ですかそれはっていうような感じになるかもしれませんけどね。ね、当時放映されていたアニメ、今日ご紹介するのはおんぶお化け。ほらお化けでしょ、おんぶお化け来ましたね。おんぶお化け、ONBOBK ですね。おんぶお化けをご紹介したいと思います。T7 の時に主題歌だけ取り上げました。それはこのトワキンでは2013年。おー、6年前に主題歌取り上げたんですね。2013年の3月22日の放送で、この日は、パートナーはいなく、ゲストに千葉綾乃さんが登場し、なんとあの伝説の年一企画、伝代専用が初めて、このトワキンで企画された時、放送された時、これがおんぶお化けを紹介した。そうでしたか、あの伝代専用初めての時に、おんぶお化けが 紹介されたんですね、 T7 でね。で今日は T9 ですので、もう少し徹底的に、もう少し多角的にね、単発ですけれども、今日限りなんですけれども、行ってみようと思いますよ。おんぶお化け、昔村にいたおんぶお化けという可愛らしいお化けをめぐる物語、うん、毎回1話完結形式で放送されていました。おんぶお化けは宝石の翡翠から生まれた翡翠の精なんですね。翡翠の精、もう俺だから2013年の時にも絶対これ紹介してるはずなんだけども、その時にもへーって言ったと思うんだよな。鍛冶屋をしている優しいおじいさんのおじいや村娘のお嬢と一緒に楽しい日々を過ごすというストーリーです。1話完結型で日本の昔話が紹介されていきます。おんぶお化けと村人との関わりの中で、昔の日本の昔話が紹介されていくという1話完結型ストーリー、うん、まあおんぶお化けのエピソードプラス日本の昔話が合わさったというような感じですね。で最終回では、おんぶお化けは崩れそうな大岩を一晩中一人で支えて村の危機を救った後、力を使い果たして再び翡翠の宝石に戻っていったという、かあそうですかね、こういったお話でございまして、漫画家の横山隆一原作のアニメ作品、横山隆一っていうと相当古い漫画をね、書いてらっしゃった方ですけれども、テレビアニメ版の正式なタイトルは隆一漫画劇場おんぶお化けというタイトルだったそうです。昭和48年この1973年の児童福祉文化賞奨励賞を受賞しています。それぐらい子供たちに教育的にいいぞというようなあれだったわけでございますけどね。だから野蛮な描写だとかドロドロしい描写がなかったと思われますね。俺も見てたはずなんですが、いまいちちょっと記憶にないかな。おじいの声を亡くなったね、波平さん役の永井一郎さんが、やってたということでね。そういった番組ですが、ご記憶にある方いらっしゃいますでしょうか。結構メルヘンチックな感じで、可愛いんですよね。緑のその頭で、緑の尻尾で、基本、おんぶお化けはずっと全裸です。子供で、丸裸ですね、ずっと。終始、服着てる。描写を一つとも見たことがないです。ずっと真っ裸のままはしゃいでます。ニコニコしてます。可愛いです。ずっと真っ裸です。その代わりね。で村人たちとね、楽しいいろんなエピソードを繰り広げる。なんとなく覚えてるんだけどね。オレンジ色の真っ裸で緑の頭で緑のちっちゃい尻尾ね。はいはい。そんな感じ。あれが翡翠の精なわけですね。では主題歌聞いてみましょうか。やっぱりもうね、音楽を検証するのがもうこのコーナーのね、一番大事なミッションでございますから、オープニングテーマはおんぶお化けの歌。72年のサウンドですからね、どんなサウンドが飛び出してくるのか。もう70年代入ってますから、だいぶポップスも多様化してますよね。ビートルズが解散して、で、まあ、様々な音楽がヒットチャートを賑わすようになっていった。なんかこうビートルズだけだみたいな時代ではもうなくなっていて、多様化、音楽がどんどん多様化していったような時代ですから、どんなサウンドが出てくるのか。あとはやっぱりテクノロジーも少しずつ発達していったのがこの70年代ですからね。そのあたりもどんな風なテクノロジーサウンドが聞けるのか楽しみですね。作詞がその原作の横山隆一さんご本人、作曲が美穂慶太郎、三つ保つと書いてね、美穂慶太郎が作曲でございます。そして歌っているのが前川陽子。前川陽子といえばキューティーハニーですね。そのあたりどんなサウンドが飛び出すのか、これすごいですよ。もう私結構お気に入りのファンキーグルーヴですね。このメルヘンチックな絵とのギャップがすごすぎる。聞いていただきましょう。おんぶお化けの歌。
カラスが騒ぐカカカ、おんぶが鳴いたら子馬が跳ねる、ヒヒヒヒヒ、おんぶが笑うとネズミが踊る、チュッチュッチュー、おんぶおんぶおんぶ、ラララ、お化けのちびいこ が騒ぐグズグズグズグズグズ。オウムが鳴いたら火花が跳ねる。パチパチパチパチ。オウムが笑うとこの葉が踊る。騒ぐカカカ。オンブが鳴いたら子グマが跳ねる。ヒーヒーヒーヒーヒー。オンブが笑うとネズミが踊る。チュッチュッチュー。オンブオンブオンブラララ。
いや、かっこよすぎるだろ、これは。すごいですね。すごいサウンドですね。もう、全然、その、オンブお化けの、この、イメージと違う。こんな主題歌だったっけかな。ここまでグルービーでノリノリなファンキーサウンドだったら、俺絶対覚えてたと思うんですけどね。これはすごいですね。この、ホーンセクションね。あとはこの何ですか、モーグ、ミニモーグシンセサイザーですよね、これね。暴れてますね、結構ね。もうここぞという感じで暴れてますけどね。いや、もうアレンジがこれがこれ、ね、チュッチュッチューって伸ばして切るところのタイミングがめちゃくちゃうまいんですよ。バックとすごい合ってんのね。ドラムがやっぱちょっと半端ないですね、このドラムのグルーヴが。シンセが、モーグシンセがすごい勢いなんだよな。
パチパチパチパチ。
ストリングスも入ってるんですよね。あ、かっこいい。これがもうモーグシンセが暴れ回る伝説のソロですね。これベースとドラムのこの切れ味もたまんないですよね。リズムセクションがすごい。一応メロディー奏でてんだけどね。この辺から壊れ始める。
オンズオンズオンズラララ。
あ、これ今やったらウケるだろうね、いろいろ。結構氷川きよしさんとか歌うと相当盛り上がりそうな感じもしますけどね。いやー、すごいベースとドラムのセクションが、あ、このね、伸ばし方ね。ここで一回ブレイクになるでしょ。そこがすごいよね。ここイントロに戻る。いやー、何回でも聞けるな、これすごいですね。のすけくんのバンドとかこれやったら相当ウケるんじゃないですかね。ねえ、のすけくんが出てくるね、イメージでいそうだもんね。こう、スカパラダイスオーケストラとかもいいかもしれないですよ。いや、すごいグルーヴですね。ベースが鈴木純っていう方なんですね。いやいやいや、すごいですね。で、ドラムが、猪俣武。 もう昭和のこの歌謡曲やアニソンを支えたグルービーなリズムセクションの方々ですね。いやいやすごいですね。もう興奮冷めやらぬ中、エンディングも聞いてみようと思います。エンディングも美穂圭太郎の作曲で、歌ってるのは羽村悦子、童謡とかで結構有名な方ですよね。エンディングテーマはおんぶはねというナンバーです。こちらのエンディングテーマも聞いてみましょう。いやこれもだいぶグルービーですよね。なんか本当にアニメのエンディングっぽい感じがするけど、よく聞くとこの16ビートのクチクチクチクチクチクチクって言ってんだけど、そこにそのベースとドラムのコンビネーションですごいなんかスイングファンクみたいになってるんだよね。やっぱブラスロックっぽいんだよね。なんかテレビではテレビサイズだと A メロで終わるらしくて、こうやってあのフルコーラスで聞くと初めてサビを聞けるらしいんですよね。だからテレビバージョンしか知らない方は、サビがあったんですかみたいな驚きが、出てくるという感じの、なかなか今までのそのアニソンではなかったですね。 A メロだけで放送が終わるっていうのは、そのサビがレコードでしか聞けなかったという、そこもまた面白いですね。これもなんかこの当時の歌謡曲の70年代歌謡曲のあのエッセンスですよね。このグルーブのベースとやっぱドラムがこの演出するグルーブ感、このあたりがやっぱりね、先ほどのベースの鈴木純さんとドラムスのその猪俣武さんと同じコンビだというリズムセクションなんですけれどもね、このあたりがやっぱりちょっとグイグイ来るっていうところが、おんぶお化けがちょっと侮れないなと思うんですが、作曲をしたこの美穂圭太郎という方はもうすでに、80年代に亡くなられているんですけれども、作曲家編曲家でありジャズピアニストなんです。ジャズピアニストでありレーシングドライバーでもあるという、レーサーでもあったという、お酒に酔って階段から転落してしまってですね、その際の怪我が原因で、脳内出血で亡くなられてしまって51歳で亡くなられたね、そういった作曲家だったんですが、この美穂圭太郎という方がですね、この曲を作曲して一世を風靡した方、これもうね、今ラジオ聞いてる方々ね、まだ夕方ですけど、いきなり深夜に突入しますのでね、美穂圭太郎の作ったナンバーで唯一このオリコンにチャートインしたナンバーがこの曲です。いやーすごいですね。 11pm がこの時間帯にこうかかると思うとちょっとあれなんですけれども、 ちょっと聞いていただきたいのはですね、この 11PM のこのテーマっていうのはやっぱりスキャットでね、やってる。これ、美穂慶太郎さんが、このね、作ったっていう。しかも即興で作ったらしいんですよね。これがまたすごいなというところがあって。これ何度も我々はもうね、お世話になったナンバーでございますけれども、この作曲の方と音符お化けの作曲の方が同じだっていうか、なんかでもそういう意味だと、グルーブやスイングでグイグイ行くっていう意味では、なんとなく共通してるかなっていうところも、先ほど児童福祉文部省奨励賞受賞したって言ってますけども、こちらとは打って変わってみたいなところありますよね。いやーすごいですね。 11PM これはだから音符お化けよりも5年ぐらい前なのかな。1965年だから、まあ、7、8年前ですね、昭和40年代、ね、放映されていた、24年間ぐらい放映されていたという深夜番組、日本初の深夜ワイドショーね、この、テーマ曲を美穂慶太郎さんが作曲されていたということで、ただこの聴いていただきたいのこれ今日今いろいろ調べてるうちにですね、これもう一回最初から聴いていい？ここね、パーサバダバって言ってるじゃないですか、スキャットが。実はこの 11PM にはパーサバダババージョンといいサバダババージョンがあるらしくどうでもいいのかもしれないですけど、私にとっては結構重要なんですよ。このコーナーをやる意味ではパーサバダババージョンといいサバダババージョンがあるって聞いてて、でいろいろ調べてみてて、実はパーサバダバのバージョンは 11PM が放映されてから1年後ぐらいに撮り直しされたバージョンらしいんですよ。でオリジナルはクラシックの歌手の方が歌ってたらしくて、いいサバダバの方ね。でこれがなんと猪俣たけしオールスターズ名義なんで、音符お化けのバックのドラムの人なんですよ。その方のリーダーバンドが 11PM やってた。いやいやすごいじゃないですか。それで家の中探してみたら、なんとなぜかいいサバダバのオリジナルバージョンが私の家にありました。サバダバダバサバダバサバダバサバダバサバダバサバダバサバダバサバダバサバダバサバダバサバダバサバダバサバダバサバダバサバダバ。いやかっこよすぎるスイングですね。ギターソロ、エンドみたいな感じのテロップが出るやつですね。いやすごいですね。これがオリジナルの 11PM だ。今日はその音符お化けからドラムの人と作曲家が一緒だっていうところがすごいですね。音符お化けとそのね 11PM 何度も言いますけど、ここがやっぱすごいなと思いますね。この 11PM のねテーマ曲のこれいいサバダバって言ってますもんね。これがオリジナルで猪俣たけしオールスターズ。その、7、8年後に音符お化けが、だいたい同じメンバーでこの収録される。しかも全然、ねえ、毛色の違う番組で、アニメの、メルヘン的なアニメの日本の昔話を紹介していく。音符お化け。唯一共通してるのはどっちも全裸が出てくるっていうことなんですけど。というわけで今日の T9 は音符お化けご紹介いたしました。このサウンドいいですね。
外から近そうぐか